宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。こちらのファイルは後半になります。後半からお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。で、宇宙にはさ何度も言ってますけど、約1000億個ぐらい銀河があると言われていて、
うん、
まあ、仮に全部観測しようとすると、一晩に1000個の銀河を観測するとすると、
はい、
1億に近かるんですよね。30万年かかるんですよ、ね、ちょっと無理ですと。
はい、
でもちろんその遠い方は観測が1000億個あると言っても、
うん、
遠い方ってのは暗くて観測が困難なんで、まあ、実質的にはそんなにたくさん観測できるわけがないんですけどね、
うん、
まあ、それでもやっぱりものすごく大変だと、
うん、
全部っていうか、まあ、地図を作るのがですね、宇宙の地図、はい、立体地図を作るのが、
はい、
まあ、とはいうものの、まあ、やらなきゃ話は進まないよねという近傍の宇宙でもいいからまず作ってみようと思い立った方がいらっしゃいますね。
はい、
アメリカのハーバードスミソニアン宇宙物理学研究所のジョン・ハクラーとマーガレット・ゲラーというお二人の方ですね、
うん、
この研究所の名前が CFA と言われているんですけど、で、この二人が行った前提ではですね、サーベイのことを CFA サーベイという名前がついてますね、
うん、
アメリカのアリゾナ州にありますホイップル天文台の 1.5 メートル反射望遠鏡を使いまして、
はい、
宇宙を地図作りをこう挑戦したわけですね。
うーん、
で、彼らがやっぱり全部は撮るわけにいかないんで、1.5 等より明るい銀河を、まあ、天球に置いてみて、まあ、その中で、良さそうなところをちょっと見つくってですね、
はい、
設計で36.5 度から 32.5 度という4度ぐらいの幅ですか、
はい、
そこの幅の細長い、長方形、高さ4度、赤緯的にはですね、
うん、
4時の方向から20時の方向なんで、結構120度ぐらい横方向は取ってますね。
あ、
まあ、南北方向は要するに銀河に対して南北方向は
5
度ぐらいしか取ってないんですけど、
はい、
横方向は、大体120度ぐらい取ってますね。で、この中の銀河のそのスペクトルを測っていったわけですよ、
はい、
で当時はですね、1回の観測で1個ずつしか測れなかったんで、
うん、
まあ、地道に1個ずつポチポチとやっていったわけですね、
はい、
で1986年に、
うん、
とりあえず最初の観測を終えたんですけど、観測した銀河の個数は1057個ですね、
うん、
で、まあ、大体銀河系から5億光年以内ぐらいの銀河がそこに含まれると、
はい、
いうことで、じゃあ実際にそれをねプロットしてみると、
うん、
どうなるかというと、
はい、
びっくりするような分布になってたんですね、
はい、
ですね、大体視線方向でですね、大体5000視線方向、要するに距離方向で、
はい、
速度で言うとですね、大体6000km から1万 km ぐらいのところに、
うん、
まあ多少こう波打ってますけど、こう横に銀河が並んでるわけですよ。大体同じぐらいのところにこういるわけですよ、
うん、
でそして、まあ、観測中心の真正面方向は、
はい、
近くからその1万 km パーセックのところぐらいまでこう縦にこう並んでたわけなんですよね、
うん、
真ん中あたりが、
うん、
で人間が両足を開いて両手を広げて、まあ、スティックを持ってドラムを叩いているように見えるってことでスティックマン、ドラマーという名前がですね、そのシルエットについたんですよね。でなんかこう頭みたいなものの塊もこうあるわけなんですよ、
はい、
観測したところの真ん中に、1本銀河の並んでいるところがあって、それがだいたい1万キロメートルパーセックくらいのところでこう両脇にこう一様に並んでいるような、
うん、
でもうちょっと近いところ、3000キロメートルパーセックくらいのところで、
うん、
我々の近くの方に二股に分かれていた、まるで人間の足みたいに見えるんですよね、
うん
うん、まあ、そういう構造が、平面構造がですね、まあ、もちろん厚み5度なんで、実際にはその 厚み5度で横120度の、まあ、立体扇ですか、
うん
うん、そういう形をこうしてるんですけど、まあ、あのリンゴとかをこう、ね、切り分けてるような形をこう、くさび型をしてるんですけど、
うん、
それをこう縦方向に圧縮して天の北極方向から潰してみた場合そういう風にこう見えると、
はい、
いうことなんですね。で最終的にですね5億光年内のところのその全ての銀河プロットを集めてみますと、やはりですね、
うん、
大体1万キロメートルパーセックぐらいのところに横一線にこう並んでるように見えるんですよ、
うん、
でそこの部分のですね銀河の分布密度がその外側に比べて5倍も高いんですよ。でその1列並んでるのが差し渡し約8億光年なので厚みは約2000万光年あると、
はい、
でその全体構造の質量は我々の銀河系の1万倍は優位にあるということで、
うん、
中国の万里の長城にから名前を取って、
はい、
ザ・グレート・ウォールと名前がついたと。
お
一方どころか壁のように集まってる。
うん、
なんだこれはという状態がこれでまあ明らかになったわけですね。そうなるともっと遠方はどうなってるんだろうという話、あともっとね細かい銀河を見たらどうなるんだと、
うん、
いうことがこれからこの後進んでいくんですよね、
はい、
で望遠鏡の方もですね技術革新が進んでいきまして、ちょうどこの頃ですね写真看板、要するに科学的なその銀塩のカメラの話と同じでフィルムからですね CCD にこう変わる時期なんですよね。
はい、
で今まで使ってた同じ天体望遠鏡も、
うん、
CCD の観測装置を、つけることによって、
はい、
まあ、単純、まあ、性能にもよるんですけど、まあ、大体40倍から50倍くらい一気に性能が上がったらしいんですよね、
はい、
当時ですね。
あ
でどんなに頑張っても20等級ぐらいの銀河しか観測できなかった望遠鏡が検出器を CCD に変えただけで24等級まで見えるようになったと、う
ん、はい、
いうことで80年代後半に、直径4メートル級の望遠鏡がですね、
はい、
どんどん CCD 観測装置にこう取り替えていったわけなんですよ、うん、
望遠鏡がデジカメ化していったんですね。
その通りです、うん、望遠鏡がデジタル化されていったんです
、うん、
ただですね、どんなにその暗い銀河が見える望遠鏡が性能が上がっても、はい、
うん、
そんな暗い銀河ですか22等級の銀河とかを観測するにはやっぱり一晩かかるわけですよね、光を集めるのに。
あ、はい、
で一晩1個観測すると結局1年で365個しか観測できないわけですよ。
はい、
でそれじゃあちょっとやっぱり今言ったようなこの画像に撮ることはできるんですよ、
うん、
ね、たくさんパシャッと撮ってこの撮った範囲内に銀河が何個ありますってのはこう分かるんですけど、距離を測らなきゃいけないんで、
うん、
測りたい銀河のそのスペクトルを取らなきゃいけないわけなんですよね、
はい、
でそうすると今までは結局1回の撮影で1個しか撮れなかったんですよね、
うん、
でそこはやっぱりですね工夫がされまして、
はい、
多光天体分析機というのがやっぱりできるんですね、
はい、
でそれはですね光ファイバーを利用して一気に50個の銀河スペクトルを撮ることができるという観測装置を作ったわけですよね、要するにカメラで一気にバシャッと撮るところに、
うん、
光ファイバーをたくさんその焦点のところに並べることによって、
うん、
同時に、まあ、50個のファイバーを並べると同時に50個の天体を分光できるというものを作ってた、
うん、
でまあ、新しいものではですね一気に1回に数百天体同時にスペクトルも測定ができるというようなものなんですけど、この装置の導入によって、まあ、画期的に効率が上がったわけなんですよね。
はい、なんか本格的にサーベイって感じになってきましたね、
うん、そうですね、
うん、
でですね、この分光器を開発しましたイギリスの、ダーラム大学とオーストラリアのアングロオーストラリアン大学の研究チームは観測をこの機器を使って観測するわけなんですね、
はい、
で彼らはですねまず、CFA はさっき言って広く観測したんですけども、CCD カメラのおかげで、まあ、暗い天体は撮れるんですけど観測に時間がかかることに変わりないので観測するエリアを狭くしちゃったんですよね、
うん、
で CFA のその観測に基づいて、うん、 5分割×5分割、1度の60分の1が1部ですね、
はい、
1分、だから5分、5分割ですから5分、60分の 5×60 分の5、1度、
うん、1度の12分の1。
ああそうですね、うん、それを12分の 1×12 分の1、のそのごく狭い領域を天の南極と天の北極両方方向を観測することにしたんですよね、
はい、
ちなみに満月がだいたい30分角らしいですね、直径が、はい、だから満月に比べるともう非常に小さい、
はい、
狭い領域を距離方向に深く観測しようということですね、
うん、
これペンシルビームサーベイと呼ぶらしいんですけど、
はい、
一気に50億光年彼方まで観測しました、
うん、
で50億光年彼方まで観測して見つけた結果がまたびっくりな内容で、
はい、
銀河の個数がですね約6億光年を周期とするようにピークがやっぱピョコンピコンピコンと6億光年ぐらいに並んだらしいんですよ、
はい、
でこのためこの現象はですねピケットフェンス、宇宙の柵構造と名付けられて、
うん
まあ、本当に柵があるわけじゃないですけど、結局さっきも距離方向の話をしましたけど、50億光年まで測ったらま、
うん、
っすぐ狭いところを見ていったら6億光年ごとに銀河の塊がこう観測されたわけなんですよね、
うん
うん、なんだこれと、
うん、
これだけ大規模になおかつ規則的に構造があるっていうのはどういうことだと、
うん
うん、すごいなんかこう当時の理論家の人たちは大騒ぎになったらしいですね、
うん、しかも最初に私が思っていたまだらのなり方となんか違う感じがしてるんですけどね
え、ええ、そうなんです
よね、はい、集まってるところとその周りのないところっていう感じな、うん、だと思ってたんですけど、そうじゃない感じがしますね、なんかこういう見え方をすると
そうですね、
うん、
で、まあ、これの謎はちょっとすぐ解けないいうわけなんですよね、
はい、
まあ、近傍の銀河 その空間分布は、まあ、先ほど言ったようにほとんど存在しないボイドと呼ばれる領域と、それを取り囲むように銀河がシャボンの泡のように、はい、泡 その要するにシャボン玉 その石鹸液の膜の部分ですね、
はい、
その部分に銀河がいっぱいいると思ってくれればいいんですよね、
うん、
で真ん中の空間にはいない、で泡同士がこうくっついて、うん、お風呂に入るとね、
うん、
手でこう泡立てると、まあ、大きめの泡が立った時にこう見てもらうとかですけど、複数の泡がこうくっつくと、
うん、
ちょっとくっついたりとかこう真ん中ちょっとまっすぐ目になって、
はい、
なんかこう構造を作りますよね
、はい、
あんな感じにそのシャボンの液が膜になっているところに銀河があって、それ以外のところは空間、何もない空間があるというふうにちょっとイメージしてもらうとそれが近いんですけども、
うん
うん、だからもし本当に銀河が泡状にずっと分布してるんだったら、ペンシルビームサーベイでそこを細く突き抜けていくと、その枠のその膜の部分をピピピピピッとこう突き抜けたようになって、うん、要するに6億光年ぐらいの泡の縦に距離方向に並んでるものを串刺しして見てるんじゃないかと、
うん、
いうふうに言えるわけなんですよね。ただまあそれは推測なんで、
うん、
別にこれを確定するには、
うん、
もうやっぱりたくさんもっと測るしかないんですよ、というわけでどんどん測れば測るほど新しい謎が出てきて、その謎を解明するためにどんどん測っていくという、はい、いう観測プロジェクトが立ち上がっていくわけなんですよ。
はい、
でここから90年代に入りますね、
うん、
90年代には大きな宇宙銀河マッププロジェクトというのは3つ走ったんですよね、
はい、
ラスカンパナス赤方変異サーベイという名前で通称 LCRS というもの、それから、うん、ニドシア銀河赤方変異サーベイ 2DF、
うん、
まあ、通称 2DF、 それからスローンデジタルスカイサーベイ通称 SDSS と、
うん、
この3つのプロジェクトがまあ同時に走ったんですよね、
はい、
でまず最初の、ラスカンパナス赤方変異サーベイ LCRS はですね、まあ、ラスカンパナスってこう名前はその、 チリにありますラスカンパラス天文台で行われたんで、そういう名前がついてるんですけども、ここの天文台はですね、アメリカのカーネギー財団の資金援助で運用されておりますね。で、まあ、現在はこの一番メインの望遠鏡は直径 6.5 メートルのマゼラン望遠鏡なんですけど、まあ、この当時に使われ、これのサーベイに使われたのは直径 2.5 メートルのデュポン望遠鏡という名前の望遠鏡が使われました。
うん、
で、広い視野を観測する装置を取り付けてある、まあ、要するにサーベイ向きの望遠鏡なんですよね。で、このサーベイでは銀河の南北方向に 1.5 度横方向80度の短冊状の領域が8箇所選ばれて、合計2万6000個の銀河の赤方変異ドップラーが測定され公表されたんですね。
うん、
CFA サーベイの4倍を超える遠方の銀河までのサーベイを行っています。で、やはりこれも、ボイド構造が、構造がいっぱい見えてるんですよね。
うん、
北と南、まあ、どちらもやっぱりボイドが見えてますね。それから、2DF、銀河、赤方サーベイ、赤方変異サーベイですね。こちらの方はですね、 2DF っていうのは 2°フィールド、2度視野という意味ですね。その名の通りですね、
うん、
一度にですね、測定できる範囲が2度 ×2 度の視野を分光観測する観測装置を開発して、観測したってことで 2DF という名前が出てるんですね。
うん、
で、これはですね、まあ、望遠鏡の焦点はですね、広く使おうと思うと主焦点と言われている場所、要するに光が入ってくるところ、反射望遠鏡の場合光が入ってきて奥に鏡が望遠鏡があって、また戻って入り口に戻って一回集中させるんですけど、そこに観測装置ですね、望遠鏡の先端部分に観測装置を取り付けたんですよね。
はい、
スバル望遠鏡もそこにこうカメラがついてて非常に広い視野が取るんですけど、うん、要するに望遠鏡を広い視野で使おうと思うと、その望遠鏡の先端のところに観測装置をつけなきゃいけないということですね。で、 2DF では1500平方度という広い天気にわたって 19.45 等星より明る等級より明るい銀河を2022万個観測したと。22万個ですよ。で、サーベイの結果はまあ99年から2003年の間に公表されたんですが、やっぱり同様にボイド構造が出てますね。 LCRS に比べてプロットされている銀河の数はまあ10倍も多いんですけど、
はい、
うん、やっぱり同じようなボイド構造が見えてますね。さあ、そして SDSS、う
ん、はい、
これはもうあの他の2つに比べてすごい大規模プロジェクトだったんですよね。全天の 25% を CCD カメラで23等級より明るい銀河を撮影し、19等級より明るい銀河のスペクトルを観測するという超ビッグプロジェクトですね。
はい、
で、これはですね、国際プロジェクトなんで、うん、当然日本もこれには参加していますね。
はい、
で、この SDSS のカメラ望遠鏡をですね、開発するになるとやっぱり日本がものすごい貢献をしているようで、
はい、
まあ、メインのセンサー CCD カメラの大型化ですね、これは日本の技術で大型化されたようです。で、 CCD チップ自体をね、やっぱりでかくしないと、撮像範囲が狭くなっちゃうんですけども、やっぱり1個の素子の CCD をでかくするっていうのはやっぱりなかなか難しいんで、
はい、
日本のやり方っていうのはそのモザイク CCD ですね。 CCD の素子を複数のものを並べて1個のカメラを作っちゃえと、
はい、
1枚の CCD じゃないんで、当然こう CCD と CCD の間に隙間が空くんですけど、埋めるようにその数回観測すれば、まあ、問題はないねということで、超巨大な CCD を作るんじゃなくて、大きめの CCD をたくさん並べて大きな広い視野があるカメラを作ろうということで作られたんですね。これが日本の技術で、東京大学のですね、基礎観測上の、開発された技術だそうです。で、1個の CCD カメラが、400万画素なんですね。
うん、
で、大体5センチ ×5 センチ角ぐらい、これを30個並べて全体では、1億ピクセル以上並べたと、
はい、
いうことですね。で、これをさらに5つの波長帯に分けてサーベイを行ったと。あと、やり方も変わってましてね、
はい、
まずはそのこの CCD を使ってこう全天をこう撮像するわけですよ、
はい、
23等級で明るい天体をこうピックアップしていくと、
はい、
でその後ですね、撮像した位置、要するに望遠鏡をこの位置にすると、こことこことこことここにこの銀河がありますよっていうのはその写真で撮ると出るわけですよね、
はいはい、
でそれを今度はファイバーを使って同時に撮像分光観測をするわけですよ。
お
で、ファイバーの位置合わせをどうするかというと、要するに撮影して写真でこことこことここっていうところに合わせてアルミ板に穴を開けて、
はい、
そこにファイバーを通してで、撮像した人と同じ位置にカメラを向ければ、
うん、
ファイバーが全部スペクトルを撮りたい銀河のところにこうピシッと合うわけなんですよね、
うん、
そういう方法でですね、やっております。
うーん、
まあ、まだですね2014年までやる予定なんてまだ終わってないんですけども、
はい、
今のところですね、北の北極銀極、まあ、北極というかその銀河系の北極なんで北銀極を中心とした7500平方度と南銀極方向の3つのストリップ、で望遠鏡の場所がですね、ニューメキシコ州のアパッチポイント天文台ってところにあるんで、うん、アメリカにあるんで、
はい、
まあ、要するに設置方向によってやっぱり制約を受けるんですね、
はい、
取れない方向もあります。あとは、うん、ゼロ度方向は銀河系、我々の銀河系の地理に阻まれて観測できないんで、
はい、
ゼロ度方向はやっぱり観測できないんですよね、
うん、
で、20億光年ぐらいまでの観測結果が週間発表で出てるんですけど、その中ですでに93万個の銀河をスペクトル観測してるんですよ。ちなみに私このアパッチポイント天文台行ったことあるんですけど特にその一般公開とかそういう日じゃなかったんで、
はい、
望遠鏡自体は全く格納されてて見えなかったんですけどね。
うーん、
でこの先ほど言ったですね、一度にですね、
うん、
640本のファイバーを設置することができるんですね、
うん、
でこのプレートを用意するのが、まあ、大変なんでしょうけど、
うん、
このプレートを使うことによって一個一個測定数に比べると640倍の速度で観測することができると、
うん、
でただ、あとまあ余談ですけど、この使い終わったプレートはですね、申し込むと分けていただけるそうです、ちょっとどういうふうに申し込むのか私もちょっと調べてないんですけど、うん、ちょっと面白いかもしれないですね、
うん、
これによってですね、この3つのサーベイを合わせて約20億光年以内の宇宙地図がまあ大体完成しましたと、
うん、
で全天じゃないんですけど、まあ、3つのサーベイで、まあ、方向がいろいろまちまちなんでいろんな方向の地図ができるということですね、まあ、全天は、まあ、それは好ましいんですけど、まあ、それは無理ということですね、まあ、贅沢は言わないということで、
うん、
で分かったことをまとめますと、やはり銀河はどっちを測定しても泡状に並んでると、
うん、
でその泡が取り囲む領域は、まあ、真ん中はボイドになっているです、ま、その泡の真ん中辺には銀河は非常に少ないと、
うん、
ほぼないと、
うん、
でその泡の大きさは、まあ、大体2億光年から5億光年サイズになっていると、
うん、
いうことですね、
うん、
で20億光年彼方まで見てもやはり同じようなスケールの泡構造があると、
うん、
でしかも3つのサーベイで複数の方向を向いてるんだけど、やっぱ同じような傾向が観測されると。
うーん
ですね、
はい、
そういうことが、まあ、分かってきましたと。
うーん
ですね、
うん、
で次に出てくるのは、じゃあこのじゃあなんでこんな泡構造になってるの、
うん、
うん、いうことをこの観測から考えていかなきゃいけないわけですよね、
うん、かもその泡構造って言ってもその泡の縁というか、うん、ゴミのようなところが銀河だったというのが、
うん、そうですね、はい、
それがすごいなんか、うん、違和感というか不思議な感じですよね、
うん、そうですね、
うん、
要するに宇宙は泡だらけだったわけなんですよ。
うん、
でまあ、一般的に考えると、まあ、2つのモデル、
はい、
銀河構造の成長モデルがこう提唱されてですね、
はい、
まあ、1つは大規模な爆発に誘起されて銀河ができる、 銀河系セルの爆発モデルというものらしいんですけども、
うん、
当時のですね、銀河の形成形を成す形成ですね、
はい、
それにはまあ基本的には2つのアイデアがあって、1つはまあパンケーキモデルと当時呼ばれてたらしいんですけど、まあ、まず銀河や銀河団子系でより大きなガス雲ができて、その中で密度の高いところが成長したと、
うん、
そして、銀河や銀河団の形成が行われたというアイデアですね、
はい、
でこれは、まあ、当時ソ連の研究者が中心だったんでイーストサイドモデルと呼ばれたらしいんですけど、このモデルはちょっと現在では否定されている方向ですね。
うん、
もう一つは階層構造的集団化モデルというもので、
はい、
まあ、最初は銀河より小さなスケールのガス雲ができて、それがそういうのがこうだんだん合体していって銀河ができていって、で銀河が集まっていって銀河団ができると、
うん、
先ほどのイーストサイドモデルは、先にガスが銀河団サイズに集まってそこにできていく、でもう一つは逆に先にちっちゃい銀河の種みたいのがいっぱいできて、それが重力で集まっていって銀河になって、なおかつ銀河群銀河団ができていったというアイデアですね、
うん、はい、
でまあ、これはウエストサイドモデルと呼ばれてたんですけど、うん、まあ、一応今このウエストサイドモデルがまあ現在主流と言われてますね、
うん、
でまあ、もう一つ僕わからないことがあって、やっぱり、はい、まあ、なんで銀河はだいたい数万光年の大きさで質量はその太陽の、10の12乗とか14乗とかいう大きさなのと、
はい、
そんで、まあ、小さい矮小銀河は別にして、こう綺麗な渦巻き銀河っていうのは、まあ、そんなにやっぱり10倍とかそれぐらいしかサイズが違わないんですよね、
うん、
でなんでそういう量が決まったのかっていうのはわからないと、
うんうん、
で単に銀河をこう出来方を考えていく中 できる単に作るだけじゃなくて、そういうサイズにやっぱり落ち着くというモデルを考えなきゃいけないわけですよね、
うん、
でその考え方の一つが爆発モデルというものを提唱されましたね、オストライカー、カウイ、池内の3人の頭文字をつなげて OCI 理論とも呼ばれていると、
うん、
でこのモデルの出発点は銀河ができる前に何か出来事が起こったと考えると、
うん、
それに引き起こされる爆発の影響で銀河ができたと、
うん、
要するに、大質量性ファーストスターが大量にできて、それらが超新星爆発を起こすことによって銀河が集まり始めたと、
はい、
うん、また池内さんについては、活動銀河中心核のクエーサー、まあ、これもちょっとクエーサーがどんなものかと活動銀河についてはまた別の回答したいと思いますけど、うん、まあ、それが爆発のエネルギーを、提供したということで、
うん、
ものすごい強力な超新星爆発とかが起きて、それがきっかけに収縮が始まったと、
はい、
いうことなんですよね、
うん、
でどれぐらい必要かというと10億個の超新星爆発を必要とするらしいんですけどまあ現在の銀河に含まれる星の数に比べれば2桁少ないんで、
うん、
まあ、まあ無理な相談ではないという話なんだそうですね、うん、でクエーサーはもっとパワフルなんで、まあ、エネルギーという点では問題ないと、
うん、
で超新星かクエーサーかを問わず巨大な爆発が起こるとその爆風圧が周りのガスを集めて圧縮して、その結果密度の高いガス領域が発生してそこに銀河が生まれると結局爆発でこう周りを吹き飛ばすんで、
うん、
吹き飛ばしたところにガスが集まって銀河ができるんで球形状に銀河ができるという考え方なんですよね。でところがこの爆発モデルにはそのちょっと弱点があってですね、
はい、
うん、シャボンその泡の中なんですよね、
うん、
爆発モデルで泡を作ると、確かに泡はできるんだけどその中がですね数億度の高温のガスで満たされてしまって X 線を強烈に発射するはずだと、
うん、
だから宇宙マイクロ波背景放射みたいな電波じゃなくてもっと強烈な電波が、
うん、
もっと強烈というか高いX 線領域の電波がもっとたくさん来るはずだと、
うん、爆発の名残が
そう爆発の名残が、うん、
観測できなきゃいけないはずなんですね、
うん、その通りなんです。
あ
ところが実際にはそんなもんはありませんと、
はい、
うん、特にだから泡の爆発した中心から強く出るはずなんですよね、
うん、
だからマイクロ波背景放射の中にそのもっと 村が出るはずなんですよ、
うん、
実際にはそういう村は観測されないと思うんですねだこれは残念ながらフェードアウト、
うん、なんか違うぞと。
そうですね、
うん、
じゃあ何がこの大規模構造を作ったのかですね、
うん、はい、
一応その答えはですね、
はい、
今のところダークマターじゃないかと言われてるんですよね、
うん、
まあ、ダークマターがどのように提唱されて観測結果、まあ、正体は分かんないけどあるんじゃないのというのが分かるようになったかっていう話は、まあ、これはこれでちょっと1回分の話になるんですね
、はい、
ちょっと今日はそこは踏み込まないんですけども、
はい、
うん、まあ、今のところですね、宇宙マイクロ波背景放射っていうのは、まあ、ほぼ均一なんですけど、よく最近宇宙マイクロ波背景放射、まあ、私も紹介してますけど、まだらに見えると。で実際その COBE 衛星とかその WMAP 衛星の観測したマイクロ波背景放射の図とかポンズとか出てると、やっぱこう村が出てるんですよね、
はい、
ところがあれっていうのは1万10万倍に拡大してるんだったかな、あれは、
うん、
その村をですね、
うん、
通常の尺度で元の倍率に戻すともう全くほぼ一様に見えるんですよ、
うん、
10万倍に拡大するとちょっと村が見えますと、
うん、
いう村なんですよ、
うん、
あ、違いました、我々の宇宙の中に、
はい、
まあ、我々が見える感じられる物質はまあ 5%、
はい、
で残り 95% が暗黒物質と暗黒エネルギーと今言われてるんですけども、
はい、
暗黒物質っていうのが結局普通の物質よりかなり多いんで、
うん、
それが実際にこの構造を作る主役となったんじゃないかと。ですね、
うん、
まあ、宇宙マイクロ波背景放射の1万10万倍に拡大されたその揺らぎを見ると、
うん、
宇宙最初の38万年後に宇宙ができてから38万年間で成長したそのわずかな温度揺らぎっていうのがこう出るわけですよね、
はい、
密度が高い場所は温度は低く観測されるそうなんですよ、
うん、
本当は密度が高いと温度は高くなるんですが、物質質量密度の高いところでは重力が強くなって、その電波がですね重力場を抜けるのにエネルギーを失って温度が下がって見えると、
うん、
重力赤膀変異という現象なんですけど、だからマイクロ背景放射の中で温度が低く見えるところっていうのはものがたくさんあるところと、
うん、
いうことらしいんですよね。でわずかな揺らぎがあるとそこにまずダークマターが集まって、重力っていうのは引力しかない、赤力がないんで、
うん、
時間が経つとじわじわじわじわ集まってって、その宇宙マイクロ波背景放射にある村ですか、
うん、
これを元にだんだん今の見る泡構造ができていったんじゃないかというのが、まあ、今のところの主流の説ですよね。37億年かけてそのわずかな光だんだん、つい先日、
はい、
昨日だったかな、11月12日の確か発表なんですけど、はい、スーパーコンピューターの K ですね、
はい、
これで大規模構造のシミュレーション、最初のシミュレーション結果が出てましたね。かなり綺麗に、今まで見たことがないぐらいのすごい綺麗な CG で、要するにシミュレートするドットの数が極端に多いんで、うん、ものすごく美しい図が出てましたけど、はい、この揺らぎから宇宙の大規模構造が形成されるのを K コンピューターでシミュレートしたっていうのが、シミュレートでしたっていうのがプレスリリースありましたね。
うーん、
まあ、重力っていうのは本当弱いんですけど、まあ、時間をかけるともう物は集まる方向にどんどんどんどん働いていって、今みたいな構造ができるっていう。
うん、
じゃあこのマイクロ背景放射38万年のところになぜ揺らぎがあったのかというところ、うん、逆に今このボイドがある謎の真の原因があるわけなんですけども、
うん、
それについてはまたそれだけで随分長い話になります、ね、また宇宙マイクロ波背景放射のところの回はまた別で考えます、
ね、もうなんか今回宿題が3つぐらいありますね。
そうですね、
クエーサーに、うん、ダークまたあとダークエネルギー、あと背景放射。
そうですよね、宇宙の話はネタが尽きなくてですね、うん、もう 私がですねこれぐらいの話をしたいなと思ったらもう全然時間も足らないんですというところでですね、今回のところは、観測結果どうやって宇宙の大規模構造が解明されてきましたかというのをですね、時間軸に沿って実際の観測を例に挙げてお話ししてきましたけどね、すごいですよね、やっぱこのサーベイがですね、
そうですね、特に90年代80年代後半から90年代にかけてデジタル化されてコンピュータ解析ができるようになったっていうことで、ものすごい勢いで指数関数的って言ってもいいと思うけど観測できる範囲と質と量が上がったんだなっていうのがよく実感できました。
そうですね、SDSS は、今現在もね、やっていますので、
はい、
でこの宇宙の大規模構造をこう測ってこれをどんどん深くしていくと結局昔の宇宙の構造、今の宇宙の構造、近くが今の宇宙ですけど、これを比較することができるわけですよね、どんどん時間軸遠くを見ていくと、はい、そうするとこのサーベイの結果っていうのは今度は、宇宙のその膨張、ですね、暗黒エネルギーがどうやってこの宇宙に作用してきたかってこともこのサーベイをどんどん深くすることによって分かっていくんですよ、
はい、
そこで今日本が進めてる IPMU が主体となって進めておりますスミレ計画ですね、これを最後にちょっとだけ説明しますかね、
はい、
ですね、日本のですねこのスミレ計画でですね、
はい、
3000万個の遠方銀河の分布を分光器でスペクトル分析することによって宇宙膨張の歴史を調べるというのがですね目的となってます、はい、でこれに使いますのはスバルですね、スバル望遠鏡、スバル望遠鏡に、まずはその何度もですね、スペースニュースダイジェストの方では何度もお伝えします、新しい主焦点カメラ
ハイパーシュプリームか、
はい、
これを装着してまずはその銀河の分位置をですねサーベイします。今までその8メーター級の望遠鏡っていうのはそのピンポイントで深く遠くを測る望遠鏡だったんですけど、
はい、
もうそういう望遠鏡を使ってサーベイをしようという話になってるんですよね、
はい、
でなおかつその今度はスバル望遠鏡にですね、まだできてないんですけども、超高視野、分光器というのを取り付けまして、一個一個の銀河のスペクトルを取っていくということで、どういう機械かというと、これもスペースニュースダイジェストのスバルスペシャルでご紹介してるんですけど、
はい、
2400本の光ファイバーを束ねて主焦点カメラのところに置きます、でこれが先端が
うにゃうにゃ
10ミクロンぐらいの精度でこう動くんですよね、SDSS では結局そのカメラで撮ったところに、はい、撮りたいところにアルミ板に穴を開けてそこにファイバーを通して、はい、準備して撮影して、スペクトルを撮ったんですけど、このスバルの新しい分光装置は、主焦点カメラで撮ってこことこことこことこっていう風に2400個、一度の撮影で2400個の銀河を指定するとそのファイバーがうにょにょっと動いて、2400個のファイバーの先端が動いてですね、位置を決めて同時に1回の撮影で2400個の天体のスペクトルを撮影するということをやります、これによってさらに宇宙の全体の構造を明らかにすると、スミレ計画ではもう一つやってるのはそれを10年スパンぐらいで同じところをもう一度観測してその10年間で一つの天体が10年前と今回でドップラーのその速度、要するに空間の膨張速度が変化があるかどうかも測定するんですよね。10年でこれぐらい変わってたらっていうことは変化量はこれぐらい加速膨張速度が変化するというのまで分かるわけなんですよ。だからちょっとね 気の長い話なんですけども、
うんうん、
それによってその宇宙の膨張、要するに宇宙の膨張速度の変化ですね。だから100億光年先のものの10年差と、
はい、
近くの例えば10億光年ぐらいのところの天体が10年ぐらいの差ですと、
はい、
100億年前と10億年前だと10年間でだけ膨張速度が変化したかっていうのが、その差が出るわけなんですよね。
うん、だから膨張の微分みたいな感じですね。
そうなんですね。
うん、
そうすると結局100億年前と今と、すでにその10年間でどれだけ膨張速度が変わったかというのが結局宇宙の膨張速度の変化なんですよね。加速膨張してるわけ、はい、と言われてるんで、
はい、
近くを取るとその変化量が10年間だと多いはずなんですよ、
はい、
でそれが過去から今までそのただ単に1回サーベイ、今までのやつね1回サーベイしただけなんで、その時間差は取ってないですね、
うん、
スミレプロジェクトではそれをさらに、ドップラー変化の直接観測ですね、それに挑戦するということらしいですね、はい、私ももう詳しいですね、スミレ計画の本当の詳しい資料ってちょっとまだ手にしてなくてですね、
うん、
まあ、ちょっと簡単な資料を見て話してるんですけど、
うーん、
だからちょっとね勘違いしてるところもあるかもしれませんけどね、まあ、そういうことを我がですね日本のスバル望遠鏡を用いまして、
うん、
これからやっていこうと、
うん、楽しみですね。
うん、どうなんでしょうね。でカメラはまだこの分光器の方はねまだカメラができてないんでですね、
うん、
主焦点カメラはねシュプリームカメラの方はすでにカメラ自体は完成してすでにハワイにね持ち込まれておりますのでですね、まずこちらを使った観測から始まっていくんでしょうからね、まあ、もちろんスバル望遠鏡もねこのスミレプロジェクトだけをやるわけじゃない
、はい、
うん、まあ、いろんなね観測のスケジュールを縫って、でもサーベイをやるってことはやっぱり相当な観測時間が、
うん、
このサーベイにですね費やされることになるんでしょうね、
うん、
そうじゃないとやりきれないですよね、
うん、
とりあえずですね、
はい、
2017年ファーストライト分光器の方ですね、
はい、
で2018年からまあ5年間まず観測しようと、
うん
うん、いうことになってるようですね。2018年から5年間ですから結果が出ると2023年になっちゃうんですけど、うん、まあ137億年の歴史を探るんですから、まあ、10年20年ぐらいじゃないとだけどね、
うん、
ファイバーポジショナー愛称コブラというもので、
うん、
ファイバーの先端をコントロールするらしいですけどね、
やっぱりヘビーをイメージするんです
かそうですね、
うん、
まあうにょにょにょにょって動くてもこう3次元的にこう動くわけじゃなくて、
はい、
実際はですね、
うん、
直径 9.5 ミリの円筒があって、
はい、
この端っこにファイバーがついてるんですよね、
はい、
でこの 9.5 ミリの筒がくるっと回ることによってファイバーの先端の位置が変わるんですよね、
うん、
それが2400個ついてるで全部にょにょにょにょってこう
あ
動くと、
はい、
いうことですね。で8ミリ間隔で並んでるんで、うん、可動範囲が隣のファイバーの可動範囲と重なってるそうなんで、
うん、
六角形の視野の 100% を総合的に確保できるそうですね。
あ、
そういう非常に先端技術もいいところの技術なんですからね、非常にものすごいパワフルな観測ができると思うんでね、
はい、
楽しみですね、
うん、
まだまだ観測開始まではまだかかりますけどね、
うん、
まあ、こんな感じなんですけどね、まあ、今回はそのね宇宙の構造があるよ、それを何があるの、もっと調べてこう、もっと調べてこうって、そういう観測のね事実と観測の歴史を、うん、まあ、時系列で追っかけていったわけなんですけども、
はい、
結論としては、調べれば調べるほど謎が出てくると、
はい、
うん、いうことですね、
うん、
まあ、私も喋っててね内容を理解してる、うん、ところわけじゃないんですね、まあ、今回はでも観測事実だけだったんですね、
うん、
難しいのはじゃあその揺らぎの中に、あ、揺らぎの中にじゃない、宇宙マイクロ波背景放射になぜ揺らぎができたのとかですね、
うん、
そういうところがね、まあ、これから明かされていく、謎と、
うん、
なんでしょうけどね。重力ってのはすごい働くんですね。
そうですね。あ、なんか私はなんか逆に穴があることってすごい不思議ですよね。ボイドでしたっけ？ボイドって呼ぶ、ね、
はい、う
ん、呼ばれる、その何もないというものがある、うん、って言うと変なんだけど、うん、何もないところがこう泡状になってるわけですよ ね、
う
ん、
そうですね。
それって確実に何もないところがありますよね。あるって言うと変なんだけど、泡状に存在してるということですよね、はいはいはい、それがすごい不思議。むしろそういうところになんかこう観測できてないものがあるんじゃないのみたいなイメージはしますけどね、
うん、そうですよね。
うん、
だから今のところ22等級までしか調べてないんですけどね、
うん、
まあ、多分それ以上小さくなったとしても非常に暗い銀河っていうことなんで、
うん、
もっと要するに、ね、距離的に近いところでもそこにないってことなんですから、まあ、暗いものがあったとしてもかなり質量の小さいものがあって、実質的には重力の影響はさほど、うん、まあ、ゼロじゃないんでしょうけどね、さほど大きくな影響にはならないっていうことなんでしょうけどね、
うん、
137億年かかるとこんな風になるんだなとちょっとね、あのパソコンで、はい、あの例えば、乙女座銀河団とかですね、
はい、
で検索して画像検索とかしてもらうとですね、
うん、
本当にあのハッブルが撮った乙女座銀河団の写真とかあると思うんですけど、
うん、
銀河がですね、ごちゃっと、
うん、
固まってあるのがですね分かるんですね。
なんかこうちっちゃいアンドロメダがいっぱい可愛い、ね、ミニアンドロメダがいっぱいある感じで可愛いですよね、あの写真。
そうなんですよね。
はい、うん、
最終的にはでも我々の局部銀河団も遠い、まあ、まずそのまず我々の銀河系とアンドロメダっていうの
は、はい、
将来合体すると言われてるんですけど、さらに遠い将来にはおそらく乙女座銀河団の銀河たちと一緒になっちゃうんでしょうね、うん、そうやって言うと一番最初に言ったその宇宙の熱的な死ですか、均一に物質がエントロピーで広がってっていうのとやっぱりかなりかけ離れた話ですよね、うん、重力でどんどんどんどん巨大な塊が、
うん、
できていくわけですからね、
うん、
まあ、ちょっとねその辺は、まあ、宇宙のその終焉がどうなるかっていう話はまたそれはそれでまた面白いんですけど、ビッグリップとかいうのもあってですね、うん、この辺も まだね観測も何もない理論だけの話なんで、うん、まあ、いろんな理論があって、
うん、
非常に面白いんですけどね、うん、はい、それでは今回も宇宙と素粒子の夜をお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いますが可能な限り直していきたいと思います。ご意見ご質問や間違いの指摘等がございましたらメールをお送りくださるか当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスが cosmo@space-podcast.net、 ツイッターアカウントの方は @cosmo_sp_ep になってます。それから私と後藤さんの方も、まあ、ツイッターの方個人アカウントそれぞれありますので、
はい、
私の方がですね、制作所、制作所アンダーバー F アンダーバー A というアカウントになってますね、
うん、
SEISAKUSHO アンダーバー F アンダーバー A ですね。後藤さんが@の UBITW、
はい、
ユビッツ、
はい、
ですね。で、まあ、普段はそれぞれ個人アカウントの方で、
うん、
ツイッターの方やっておりますので、
はい、
お気軽にですね声をかけていただければよろしいかと思います。お待ちしております。
はい、
それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。